それでは、聖書をお読みいたします。今日のメッセージ箇所でありますローマ人への手紙5章1節から11節、新約聖書3版の方は296ページ、2017年版は304ページです。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから今、キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのは、なお一層確かなことです。敵であった私たちが、御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。それだけではなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。今日の説教は苫小牧福音教会水草修司先生に、キリスト者の過去現在未来と題しましてメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。一言祈ります。天の父なる神様、あなたが賜ったこの尊い御言葉を悟りうるように、この御言葉を賜った聖霊様ご自身が私たちの内を照らしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。クリスチャンとして人生を揺るぐことなく歩んで歩み通していくことのためには、聖書的な人生観というものをしっかりと理解するということが大切なことです。今日の箇所はですね、このクリスチャンの人生を過去と、そして現在、そして未来というふうに整理して教えている貴重な箇所なのですね。パウロはこのローマ人への手紙の中でどの書物におけるよりも明確に神様の救いのご計画というのを語っています。そしてこの1章から4章のところで神様の前に信仰によって義と宣告していただいた、宣言していただいたということを語っておりまして、6章から7章のところで 義と、すでに義とされたものとして歩んでいくものの、まあ、信仰の戦いというのから語られていて、そして8章に入ると神の子供とされたということがこう語られていくのですね。で、その谷間、まあ、義とされたということと信仰の戦い、まあ、これは聖火の歩みのことですが、の間のこの谷間のところでパウロは、ちょっと時間的にこの人生観というのを整理している、そういうところなのですね。ちょっと注意していただきたいのですが、まず義と認められたこと、クリスチャンが義と認められたということは過去のこととして書かれているのです。一節、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、ね、過去形です。義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。神様と私の関係はイエス様を信じる以前は異常な状態、不義の状態だったけれども、イエス様を信じたとき、ね、正常にされた義と、ね、宣言していただきましたよというのですね。また旧説でも同じように、ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、義と認められた過去です、私たちがというわけですね。次に現在形でこの教えられていることは、さまざまな試練をくぐりながらキリストに似たものに変えられつつある、キリストに似た品性を持つものとして練られつつあるということが現在形で書かれています。3節です。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。これ喜んでいますが現在形なんですね。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。苦難を経ながら忍耐、忍耐から練られた品性を結んでいくというのが現在のクリスチャンとしての人生であるというわけですね。そして未来形で書かれていることが、神様の怒りを免れて神のご栄光に預かるようになるということなのですね。これは希望に属することです。パウロは希望というのは完全に未来のこととしてパウロは希望ということをこう語るのですけれども、2節に神の栄光に預かる望みを喜んでいます。望み、将来私は神様の栄光に預かるという希望を持っている。9節にも神の怒りから救われというこの救われるという言葉は未来形なんです。これはね、ちょっと日本語の弱点なのですが、日本語は現在形と未来形同じ言葉で使いますよ ね。私明日学校に行くっていうのと、行くというのは現在形で言いながら未来形と同じ言葉を使っちゃうので分からないんですけども、ギリシャ語でははっきりとですね、神の怒りから救われる、これは最後の審判のことですよね。巫女の命によって救われる、これは未来のことだとこう言っているわけですね。まあ、この順序で御言葉を味わってまいりたいと思います。今も歌われているでしょうか、子供の教会福音賛美歌というのがあって、どうしてかわかるかな、僕らの嬉しいわけ、それはねイエス様が救ってくれたからとね、救ってくれたからとこう言いますよね。十字架の血潮によって心の罪を許され、嬉しいな嬉しいな、救われた他のだからと私たちは歌うんですよ。救われたというね。これは私たちのプロテスタントの信仰の真髄を歌っ ている歌だなというふうに思います。救いをすでになったこととして私たちは受け取っているわけですよ。最後の審判がまだ来てないのにもう救われたと私たちはこう言っているわけです、ね、それはキリストの血潮のゆえに私たちの罪は許された。あの十字架において私が最後の審判において受けなければならないはずであったところの有罪宣言と永遠のこの裁きがですね、もうあのイエス様のゴルゴタの十字架の丘の出来事によって完了してしまった、完了してしまった。だから私はもう救われたのだと、ね、このようにですね私たちは喜び賛美するわけですよ、ね、カトリック教会ではこの救われたという確信を持ってはいけないことになっています。それは、思い上がりであるということになるようですね。ローマカトリック教会の教えでは、ほとんどの信者は死んだ後天国に直行することはできないとこう教えられているのですね、死んだ後に地獄があって、それから煉獄、煉獄の煉は煉炭の煉、煉炭ってわかりますか、ね、あのこたつの掘りごたつの中にこうあってですね、あ、北海道はこたつないですか、ね、まあ、とにかくあの合成の炭ですよね、煉炭の煉ですね、飛辺に東のような字を書くわけですけどもね、で地獄の獄と書くわけですね、煉獄があってそして天国があるというわけですが、大方の信者は、大方というかもう 99.9% の信者はですね、死んだ後煉獄に行くというんです。天国には行けないと。で死んだ後その煉獄で試練を、まあ、100年か1000年か知りませんがくぐった後に天国に移されるのだと、こういうふうに教えられているわけですね。だから救われたとは言えないわけです、ね、しかし幸いこのカトリックが言う煉獄の教えというのは、聖書から出ていることではないですね、根拠のないことなのです。今日読みましたようにこうして私たちは信仰によって義と認められたので神との平和を持っています。キリストイエス様によって神様との平和を持っています。だからですね2節で神の栄光に預かる望み、イエス様の見姿に完全に似せられたものになるというその望みを持って今喜んでクリスチャン生活を送ってますよと、ね、こういうわけですね。救いの確信というものを私たちもだから持つことが許されているわけです。私たちはなぜ神様との平和をこう確信し天の御国に入れられることを先取りして喜んでいられるのでしょうか。それは私たちは行いによってではなくて、行いによってではなくて信仰によって義と認められたからです。その信仰というこの物乞いの空っぽの手でイエス様というお方を受け取ったから、イエス様が神様の前に完全に義たるお方であるので、イエス様のゆえに私たちは神様の前に平安を持つことができるわけですね。もしですね、神様の前にあなたが義と認められるために、まあ、99% は神様の恵み、イエス様の慈愛をしたけれども 1% あなたの分だから頑張ってねと こう言われたら、あなたはこの 1% の自分の頑張りとか、ね、奉仕とか清さとか品性の素晴らしさというものを自分のが果たさなければならない分だとしたら、あなたは神様の前に自分はすでに義と認められたものだと確信できるでしょうか。大雑把な人は、うん、大丈夫と言えるかもしれないんですけど、多分できないんですよね、うん、できないのです、まあ、このことでマルチン・ルターは恐ろしくて恐ろしくて恐ろしくてたまらずに、このいろんな修行をしましたが、修行をすればするほど自分の内側から湧いてくるこの自己中心の思いのゆえに、苦しみ抜いたんでした。そしてこのローマ人への手紙の中で、人が神様の前に義と認められる、義と宣言していただける、その根拠は私にはなくて、ただキリストに 100% あるのだということを発見したのですね。キリストの完全な愛の生涯と、キリストのあの十字架における勇しのゆえに、私は神様の前に義と認められたんだと知ったときに、彼は初めて平安を得て、慈しみ深い神様の御顔に出会うことができたのでした。というわけで一節で、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちは主イエスキリストによって神との平和を持っていますと。次に、キリスト者の現在、私たちのクリスチャン生活の中のことです。クリスチャンの人生にさまざまな苦難が襲ってくることがあります。この手紙を書いているパウロ自身、イエス様の福音を述べ伝えているこの途上で多くの苦難を経験していました。ユダヤ教徒からはとんでもない裏切り者であると、そして迫害を受けまして、時には石打ちの刑にまでされたこともありました。ローマの役人には無罪の罪で捕らえられて、鞭打たれて、藩士藩所の目にあったこともあります。また彼はどうも持病持ちのようだったようですね。まあ、ある説では目が悪かったのだとこう言われたり、ある説ではマラリアだったのではないかというふうにね、言っている学者さんもいます。けれどもそういう苦しみがある中でも、パウロは、あ、神様は私のことを怒っておられるから、こんな罰が当たっているのではないかというような恐怖に陥ることはありませんでした。なぜでしょうか。それは彼が信仰によって義と認められたというこの教理を、この事実を正しく受け止めていたからですね。すなわちダマスコ途上で彼が悔い改めてイエス様を信じたあの瞬間、神様はこの私を義と認めてくださった、宣言してくださった、一回限り決定的に私を神様の前で義なるものと認めてくださったのだから大丈夫だと、ね、こういうことです。私たちもこの人生の中でがんに捉えられてしまうことがあるかもしれない。日本人の半分はがんになって死ぬのですよ、ね、戦争に巻き込まれるかもしれない、津波に飲み込まれるかもしれない。でも何があったとしても、イエス様が神様と私たちの間に、父なる神様と私たちの間に樹立してくださった平和は揺るぐことはないのです。ありえないことなのですね。たとえこの天地が崩れ落ちても、神の愛と真実は微動だにすることはないのです。 クリスチャンの人生において苦難が訪れたとしても失望することはない。いや、それどころかですね、5章の3節を見ると、そればかりではなく苦難さえも喜んでいますと。苦難さえも喜んでいますってこう書いてますね。あの三浦綾子さんが、もう三大痛い病気っていうのに自分は全部こうか全部かかって、病気の痛い病気のね、なんか博物館みたいな人生を自分は歩んでるなという中で、はあ、神様は私をエコひいきしていてくださるなと思ったと、ね、こんな有名な文章を書いてらっしゃいますよね。なんかクリスチャンじゃない人から見るとマゾヒストなのとかですね思っちゃいそうですけどもね、そうではないのですよ、ね、5章の3から5節にこう書いてあります。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。聖霊が私たちに、私はお前を愛しているんだよとこう常に語りかけている。この苦難は父なる神様が子供である私に対して愛を注いでいてくださることの印なのだ。この苦難を通して私をイエス様に似たものへと作り変えて言っていてくださるのだということがわかるというのですね。こう広場で子供がたむろしていてですね、なんか割りことしてたとしましょう、ね、なんか亀かなんか捕まえて亀をいじめてたら、まあ、浦島太郎が来てダメダメと言いますが、そこにですね浦島太郎でなくて一人のおじさんが寄ってきて、その男の子の一人の肩を手を掴んでギューッとこうね引っ張っていったら、どう思いますか。あの子のお父さんだなと思うじゃないですか、ね、他の子はほっぽっといても自分の子には責任があるお父さんは亀いじめちゃダメだろうって、ね、こう思うじゃないですか。神様は私たちを我が子として特別に扱っていてくださるのです。それは私たちを御子イエス様に似た品性を持つものとして作り変えていくためなのですね。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という御霊の実は試練を通して結ばれていくものなのですね。不思議なことに、神学書、神学の本、まあ、組織神学の本などを読むと、神様の恵みの手段、クリスチャンが成長していく手段は何ですかというそういう項目を見るとですね、大抵御言葉と聖霊点と祈りということが書いてあるんです。まあ、これ全部正しいことなのですね、御言葉と聖霊点と祈り。でも私は前から疑問に持っていることは、聖書の中で最初から最後まで何度も何度も繰り返し出ているこの聖火の手段、恵みの手段は試練なのですよ。モーセも試練を通して作り変えられていきました。アブラハムも試練を通して作り変えられていきました。ヤコブも大層な試練を通されました。ヨセフもそうです、ね、神様は私たちを我が子として試練を通してご自身に似たもの、御子に似たものへと作り変えていってくださるのです。まあ、とはいえですね、我らを試みに合わせずと祈っていいんです。試練がないと私清められないから試練くださいと祈ったらちょっと危ないので心に身に合わせずと祈って良いのですが、でも神様は私たちの必要に応じて試みに合わせられて 私たちが自分に頼まず、またこの世の知恵に頼まず、ただ神様に頼むものと作り変えていってくださるのですね。キリスト者の過去はキリストにあって神様の前にすでに義と認められたということです。で、神様との平和は揺るぐことがない。その平和の中にあるのですが、神様は私たちの成長のために、イエス様に似たものとしていくために試練をお与えになる。これを聖火、神様の聖火の技、聖火の聖は聖書の聖ですね、火は化けるなのです。さて、未来に関してです。そしてキリスト者の未来は輝かしい希望です。五節に、この希望は失望に終わることがありませんとパウロが言う希望とはどういう希望なのか。文脈から言って、パウロがここで言う希望とは世の終わりの希望を指しています。これはキリスト信人でいない人との決定的な違いですね。キリスト者の希望とは、消極的に表現すれば、最後の審判において神様の恐るべき怒りを被ることは決してないという、ね、この希望です。9節に、神の怒りから救われるのはなおさらのことですとこうありますが、この救われるというのは未来形で書かれているんですね。未来のことです。最後の審判の有罪判決と刑罰はキリストのゴルゴダの十字架で完了していますから、私たちは、御国に必ず入れられるのですね。積極的に表現すれば、今申し上げましたが、2節で言っている神の栄光に預かる望みです。神の栄光に預かるというのはどういうことか。あのガリラヤの北の方でイエス様がペテロとヤコブとヨハネを高い山に連れて行ったことがありました。まあ、ヘルモン山であったのではないかなとこう推測されます。その高い山に3人の弟子たちが連れられて行くと、イエス様の、顔が輝き、御衣までが輝いた。そこにモーセとエリアが現れて、彼らも輝いて見えました。なんでモーセと分かったのかな、モーセって名札があったのかエリアって名札があったのかなってね、よく分からないですが、まあ、会話からね分かったんでしょうかね。モーセよってね、イエス様がね話してらっしゃった、エリアよとおっしゃってたのかもしれない、ね、あの栄光です、ね、イエス様を信じてイエス様に従う者はイエス様の栄光を受けて輝かしいものとせられるというそのことです。ペテロはですね、第2の手紙の一章のところで後でご覧になればいいですが、その栄光、あの時にあの山の上で見た栄光が自分が将来受けるところのあの栄光なのだと、ね、語っていますよ。ヨハネも第1の手紙の中でね、イエス様に会う時に私もイエス様に似たものとせられると、ね、そのことを語っています。まあ、彼らにとって、ね、決定的な経験だったのですよ。あの栄光です。神の栄光に預かる、キリストに完全に似たものとせられるというその希望、ね、そのことです。この希望がいかに確かなものであるかについて、パウロは6節から10節でちょっと面白い、ね、論証をしているんです。最初私ここ何を言っているのかなと思ったのですが、皆さんもちょっと読んで考えてみてください。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃を定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神が私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。 このまだ弱かった頃、不敬虔なものとか8節に、まだ罪人であった時という意味はですね、神様に背を向けて神様に敵対していた時という、こういう意味です。パウロに関して言うと、彼がイエス様の弟子たちを片っ端から捕らえて弾圧して、牢屋に閉じ込めて殺害することに同意していた、あの時にイエス様は私を愛してくださった、そしてこの私のために十字架に主イエスは命を捨ててくださったのだと、そういうわけですよ。だとすれば悔い改めてイエス様を信じて、神様との平和を得て、神の子供とせられて、神を今喜んで歩んでいる私を、最後の審判が来た時に、日が変わったから地獄に行ってねということなんかありえないでしょうと、敵対者であった私をさえ愛された神が、ご自分の子供としたものを終わりの時に地獄に行ってんねんなんて言うわけないでしょと、こういう論争をしているわけですね。9節から、ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。なお一層確かなことです。敵対者であった私さえも義と認めたもうた神が、すでに義と認めて子供として慈しんでいてくださる私を、将来救ってくださることはなお確かなことでしょうと、ね、こう言っているわけです。キリストを信じている私たちですが、なおうちに残っている罪の残りかすに悩まされています。でもかの日にはその罪の残りかすからも完全に解放されて、神のご栄光に預かるものとしていただけるのだ、ね、その時にはどんなに喜ばしいことを経験をすることでしょうか。まとめます。私たちクリスチャンの人生は、キリストを信じたあの日にキリストの義を 100% の根拠として義と認められたことが、神様との今持っている平和の揺るぎない土台です。そして今現在、神様との平和は揺るがない、その平和の中で神様は私たちをご自分に似たもの、御子に似たものと作り変えるために、日々摂理の御手を働かせて、時には試練などもお与えになりながら作り変えていってくださっているのです。そして未来に関しては、私たちは間違いなく神様の御怒りを逃れて、完全に御父と御子に似たもの、栄光あるものへと作り変えていただくことになる、完成していただくことになる。以上がクリスチャンの過去、現在、未来に関する神様のご計画なのです。私は実はですね、昨日お葬式がありました。苫小牧福音教会でね、三国姉妹という方が天に召されて、水曜日に天に召されまして、昨日がお葬式だったのです。で、三国姉妹、三国というのは天国の三国です。三つの国と書くんですけどね、三国さんという方なんですが、イエス様を信じて、そして、天国の天の三国に対する確信を持ってね、進んあの見されていくことができました。何回かこう訪問することが許されまして、その中でね、2つのことをちょっとお話ししたことがあったんですね。1つはね、がんでしたから、外側がどんどん衰えていくんだけど、外なる人は、衰えても内なる人は日々新たにされています。 北海道の言葉で立ってても怖いし座ってても怖いし寝てても怖いですって。でもその時にね、外なる人は衰えても内なる人はね、御国さんあなたの地で日々新たにされてますよって言ったね。パッとね明るい顔をされてね、この苦しみを忍んで行かれました。そして、天国にの話をねこうするように三国さんがなるとき、でも先生私すぐ天国行けるんでしょうかって、ね、3週間前かな、もう 100% 行けますよ。もう三国さんがイエス様を信じたあの、19歳だったかな時にね、もう神様は三国さんのすべての罪をイエス様の十字架のゆえにね許してくださったのですよ。三国さんは、そうして、平安のうちにね、天国に帰っていくことができました。私たちも自分の中に救いの根拠を探したらね何もないです、ね、イエス様に救いの根拠がありその子に打ち立てられた平和の中で神様のお取り扱いを受けながら御国への準備をして歩んでいくものです。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日は薩苗ライトハウスキリスト教会の兄弟姉妹たちとともにこうして喜ばしい神様の救いのお約束ご計画をともに味わうことができたことを感謝します。私たちのうちには良きものはなくても、キリストイエス様のうちにあるすべての良きもののゆえに許され、しかもあのイエス様に似たものへと作り変えられながら歩みゆる希望ある人生を賜っていることを感謝します。一人一人が確信を持って平安を持って喜びを持って主にお仕えしていく人生を歩み通していかれるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。